イエスの名前によって感謝して信じてお祈りします。アーメン。もう一度宣言します。アレルヤ。どうぞお座りください。私たちのために十字架にかかり3日目の間死に期待しながら御言葉に行きたいと思います。今も少しお祈りでも言いましたが、昨日コンサートがありましたけれども、私は東京の方にですね、東京のある私立高校に講演会で行っておりました。個人の方の講演会ですね。今年10年目になるんですけれども、それでですね、コンサートは来れなかったんですが、コンサートは非常に祝福されたようであります。今ね、うちの娘が行ってるミッションスクールがありますけども、プロテスタント系の、そこから生徒さんが娘以外に4人来まして、うち2人はねいつも礼拝来てることで、今日も1人はオンラインをしてる。どっちがカメラかな。これね、オンラインしてますか、テニス場で。オンラインしてることになってるんですけども、iPad で見るとかいうことですけども、オンラインをしてるってことですけども、それと、3人で賛美してますけど、それ以外の2人来てですね、うちの娘が誘ったのかと思ったら、そうじゃなくて、その、教会に来るようになった最近、その子が、誘ってくれたそうでありまして、すごく嬉しく思っております。それと、いつも、天使公園で路上ライブをしてる方がですね、天使公園にいつも聞きに来てる方がですね、コンサートに来られたということでね、嬉しく思います。他にも来た方がいるようで、で、なんかみんなイエス様を信じてた人はあれなんですけども、新しく来た人は全員イエス様を信じたということでですね、本当に神様に感謝をしたいというふうに思います。サルリアン。で、長崎教会の一つの特徴があるんですね。何かと言いますとですね、普通ですね、長崎教会は新牧師イエス様なんです。これは本当にそうなんです。建前じゃなくて本当にそうなんですけども、一番よくあるときはいつかというとですね、一応、人間の中では私が一応、責任者なんですね。で、普通ですね、責任者の牧師がいなくなると、人数が減るんですね、礼拝とか集会はね。長崎教会は、責任者の私がいなくなると、先週ですね、年してたんですね。それで礼拝なんかにですね、朝電話かかってくるわけですね。あれ牧師が外部講師にたまーに行かれるんですけど、そうすると電話かかってくるし、秋牧師が取るわけですね。はい、今日の礼拝のメッセージは、誰ですかって、はい、私がしますって言ったら、あれ牧師じゃないんですね、はい、私がします、あ、秋元牧師ですね、わかりましたって言って、それでニコッとこう明るい声で電話を受けられて、この教会に他の教会行こうって言って行っちゃうわけですね。大きい教会でしたので200人近くいて、150人ぐらいはいつも礼拝に来てましたけど、2、30人はいなくなりまして、多い時には40人ぐらいいなくなりました。ちょっと、切れました。あ、ね。だけど、そういうことが、毎回なった。それは、牧師教会だけの特徴じゃなくて、多くの、日本だけじゃなくて、海外でも起こることなんですね。結局、人が中心になってしまうわけですね。でも、この教会は違うんですね。私がいない、安心していけるって言ってですね、キリストに会いに来られるわけですね。ねえ、で、キリストが新牧師なんですね。いや、本当にイエス様が中心におられます。で、この方は、今日も変わらずあなたを愛していて、どんな問題であっても、神様はあなたに必ず答えてくれます。その愛は決して変わりません。だから、ぜひこの方にね、期待してほしいと思います。で、もう一つ嬉しいことがあった。皆さん、今週の週報に書かれてない、先週まで書かれていることがあるのをご存知でしょうか。気づいた人、先週まで書かれてあって今週の週に書かれてないのに何があったの、気づいた人いますか。あ、どうぞ。そう、 CS の部屋のですね、クーラーの必要なんですよね。これね、献金があったんですよ。必要よりもっとたくさん、しかもですね、言っていいですかね、捧げてくださった人言っていいですか。ダメ。ダメってことだから言いませんね。はい。ダメってことだから言いませんけど、私すごく感動したんですね。本人はダメって言いませんけど、すごく感動いたしました。CS の親でもなければ、私も親の一人なんですけど、親でもなければ、CS に関わった人でもないんですよね。言うなっていうか言いません。言うと分かれちゃうから。 礼拝がやっぱりすごいなと思いますよね。神様は本当に私今回の献金はものすごく感動してます。とっても嬉しいですね。でなんですね、本当に捧げてくださる方がいるんですね。私捧げる教会になってほしいと思ってたんですけど、そういう方が長崎教会に残されてきて、なんかすごく嬉しく思っています。で本当にエス様は主任牧師で、神様はいろんな方をこう導いて立て上げてくださっていると思って、とっても嬉しく思っていますので、本当にですね感謝をしたいというふうに思いますね。献金を与えられたことを神様に感謝したいと思いますね、はい。でもうクーラーはいらないじゃないかっていうかもしれませんが、冷暖房なので安心してください、ね、冬は暖かいかもしれませんけど、やっぱりちゃんとヒーターがないとですね寒くなりますので、だからCS は安心して入れますけど、ますます溜まり場になるかもしれないなっていう気がいたしますが、楽しみにしていただきたいと思います。それで聖書の方に入っていきたいと思いますが、もう一つだけ今週の週末に書いてあって、ほとんどの人も知ってると思ったんですけど、知らない人もいるようなので一応発表しておきます。一応というかきちんと発表しておきます。長崎教会の、1月にねこちらに大分から来られて、2、3、4、5、6、7、8、9、8ヶ月ちょっとですけれども、伝道師として奉仕をされました、小野智雄姉妹ですけれども、川崎安定教会の牧師をしておられ、東京安定教会の職である長老でもあられます、杉沢牧師と、エルサレム杉沢牧師と結婚されることになりました。おめでとうございます10月27日に東京で結婚式を行います。で、少しでも早く東京に行った方がいいだろうっていうことも 上からの指示もありましたので、10月の頭、7日の日に東京カリスマ聖がありますので、一応、来週が最後の礼拝です。そして、2日の日に引っ越しをされて、大分に一旦行かれて、そして、土曜日の6日の日に東京に行かれて、7日から、川崎でしょうね、朝はね。朝は川崎かな。で、夜は、アントワークの聖火に出るのかな。わかりませんが、行かれますので。で、10月の27日に結婚式ということになりますので。結婚式は、私と妻も行きたいなと思っていますけれども、どちらも、再婚ですけれども、すごく、喜びがありましてですね。本人も喜んでると思いますけれども、私たち夫婦もなんかすごく喜びを感じております。で神様は本当に導かれた祝福された結婚ですので、来週ですね日曜日の礼拝の後にですね月に1回参加をしたいと思ったんですけども、今回最後の礼拝ということなので、2時から礼拝がありますので派手にはできませんし長くはできませんが、短くても心のこもった送別会をしてですね祝福をもっと送り出したいと思っていますので、どうぞ皆さんですね来週の日曜日の午後は残っていただいて、ぜひ祝福を持って送っていただきたいと。FF は小野さんを送る歌か歌かなんかを特別に披露していただきたい。ぜひ赤いのを決めてですねよろしくお願いしたいと思いますけど、皆さんねぜひ祝福していただければというふうに思いますので、よろしくお願いします。それで聖書に入っていきますが、ちょっとホワイトボード出してくれますかね。先ほど読んでいただいた箇所は実は今日の第一礼拝で説教したところなんですが、メインサービスの方ではですね同じ4章の11節の後に17節ここからお話します。この時からイエスは宣教を開始して言われた。悔い改めなさい。天の御国が近づいたから。で、悔い改めっていうことに絞ってお話をしたいと思っています。で、この悔い改めっていうのはですね、もう皆さんは、今日集まった方はもうみんなイエス様を信じてますから、既に悔い改めをされた方です。だから、根本的な意味での悔い改めはもう終わってらっしゃると思うんですが、しかし、その上で、私たちは個々の罪に関してはですね、やめたいと思ってもやめれなかったり、こうしようと思うのにできなかったり、いろんな意味で弱さや罪を覚えることがあると思うんですけども、それを本当に、こうね、悔い改めて、悔い改めっていうとね、日本では暗いイメージを持ちますが、悔い改めは祝福なんです。希望なんです。で、悔い改めっていうのは、もうちょっとわかりやすく言語に近い言葉で言うと、方向転換、向きを変えるってことであります。で、よく私がお話をしますが、ね、もう何度も聞いた人もいると思いますが、一応ね、オンライン映るかな、ちゃんと。大丈夫ですかね。これ何かと言いますとですね、人がいますね。私、絵が下手なんで許してください。ね。で、太陽があります。太陽は神様じゃないですよ。これ間違いなくさいね。ね。まあ、でも分かりやすいから太陽と思ってください。太陽の光が照りますと、お光がやってきますと、影はこっちにできますね、当然。太陽に背を向けて歩きますと、自分の影の上を踏んで歩かなきゃいけませんし、歩けば歩くほど 影は長く大きくなるんです。これ分かりますよね。太陽から遠のくからですね。で、太陽は神じゃないですよ。いいですか。太陽は非動物ですからね。日本は太陽を神にしちゃうから。でも、これ神様と考えて分かりやすいんですね。神様に背を向けて歩くと、自分の罪の中を歩かなきゃいけないんです。罪はどんどん大きくなっていくんです。で、悔い改めっていうのはですね、向きを変えることなんです。こっち向いて歩き出すと、いいですか？影はなくなりません。影はあるんです。神様を信じて神様の方を向いて歩くからといって、罪がなくなるわけではないのです。私もあなたも、やっぱり罪となんです。でも、もう影の上を歩くことはないのです。影は後ろにできるんですね。私は影の上を歩きません。光に照らされながら、光の中を歩けるんですね。そして歩けば歩くほど、影は小さくなっていくんです。わかりますよね。で、これが悔い改め。神様に背を向けて歩いていく人生、罪の中を歩いていた人生から、悔い改めるって、こう悔い改めね。ちょっと赤で書いておこうか。悔い改めるっていうのは、ね、方向転換、向きを変えて、神様に向かって歩き始めると、罪はあるんだけども、罪の中を歩かないで、神様の愛と恵みと光の中を歩けるんですよ。そして、歩けば歩くほど、進めば進むほど、どんどんどんどん罪から解放され、清められていくわけですね。これが、悔い改めて生きる人生の特徴なんですね。で、私たちはもう大きいところではもう皆さん全員悔い改めしたんです。でも、個々の罪に関してですね、なかなか方向転換できないことがあるんで、これ言い換えるとですね、結構真面目なクリスチャンが多い。もともと真面目だったのに、ますますしが、なんて言いましょうか、磨きをかけて、もっと真面目になるわけですね。真面目になることはいいことなんです。これは悪いことはありません。素晴らしいことです。ね。しかし、どういうことか、真面目っていう言葉はどういうことか、自分で頑張る人生。いつも言いますが、2014年、長崎国体のテーマは、頑張らんば国体。頑張る人生っていうのが多いわけですよ。私、頑張ってる人は馬鹿にする気は全くありません。本当に頑張ってると思います。神様を知らないで頑張って生きてる人は、私ある意味で尊敬します。私には真似ができない。本当に頑張ってたんですよね。でも限界があるんです。なんとかしてあげたいと思ってもできなかったり、自分に関してももう頑張る限界ってくるんです。それを超えたらもう無理なんですね。で、例えば辞めたいと思ってもやれなかったり、悪いことね、悪習慣。あるいはこうしたいって思って心に決めるんだけど、3日坊主、1週間坊主、1月坊主しかできなかったり。そういうことがありませんか。そうやって自分で頑張る生き方から、神様により頼んで、神様により頼んで、神様により頼んで、やっていく人生っていうのがあるんですよね。そこなんですよね。個々の罪とか個々の問題に関して、自分で何とかしようっていうかじゃなくて、本当に神様にすがって、神様により頼んで、歩んでいく人生ってね。これがね、クリスチャンの醍醐味なんですね。そこはね、できてほしいんですね。で、悔い改めの話をしますとですね、実は昨日私は講演会に行ってきました。で、金曜日私はフラフラだったんです。カンボジアから帰ってきた水曜日の日に、ちょっと一つ結婚カウンセリングがありまして、ショノさんじゃないですよ。ね。そうじゃなくて別の方のカウンセリングがありまして、そして、休みの予定だったのがそれが入りまして、で、木曜日の日に、ちょっと、カンボジアに行って断食があったりして、ちょっと回れなかったんで、木曜日の日に入れちゃった方針をね。そしたらですね、ちょっと、なんか、こう、咳が出始めてきまして、で、金曜日の日は東京に行ったんですけど、もう気つけてきつけてですね、もうなんか、こう、本当になんかもう、もうすがりながら、神様はすがりながらやったんですね。で、昨日の講演会は正直言って、もう俺は今年 10年目なんですけど、もう来年呼んでもらえなくなるじゃないかと思ってたんですけど、まあ皆さんのお祈りと、神様にすがるといいですね、主が働いてくださいました。で、法と息子の話まではできなかったんですね、個人の子供たちの話をして、よかったんですけど、あとですね、ブースに毎年子供たちが来るんです、子供来たんです。心もいっぱい行きまして、何か、個人的に話をしたいと言ってきたんですよ。で、待って、ね、だから、私、そこに何か言い方したんですけど、そこで個人的に法と息子の話をして、 で私の本家は牧師なんだよとか言って、かなりいろいろ話ができて、本当すごく良かったんですね。で、一人の方は、昨日、知事席にメールを送りました。こういうことは待てなかったですね。で、面白いですね。人って弱いと主により頼みますので、その時神様が、うわーっと働くんですね。それをすごく今回体験したんですね。で、本当に弱さとかいうのはいいなって逆に神にすがれるポイントだなと思ったんですけども、その中でその悔い改めっていうと一番わかりやすいのは放蕩息子の話なんです。で、ルカの15章にありますが、よーく皆さんご存知だと思うんですけれども、今日はちょっとね促しがありますので、ね、クリスチャンであることは分かってるんですけども、少しねここを学びたいと思います。ルカの15章、開ける方は開けておいてください、ね、別にこちらでお話しますから。一人のお父さんがいました。書いてませんけど、このお父さんお金持ちであることがわかります。どうしちゃったら、指輪をはめてますので、息子が、これは相続財産があって、財産を分けてくれって言ってますから、財産があるので大金持ちですね。で、向こうの大金持ちってすごいんです中東の大金持ちってのは、その大金持ちのお父さんがいて、息子は二人いたん。次男坊が言うわけです。お父さん生きてる時に財産を分けてくれって。で、日本でもそうかもしれませんが、当時のイスラエルでは財産は亡くなったら分けるもので、生きてる時に分けてくれっていうのは暗黙に早く死ねってことを意味します。とんでもないことだ、これ実は。いや、これ知っといてください。これただに財産分けてくれって言ったんじゃないんですよ。これはとんでもないこと言ってるんです、これ息子としては。お父さん元気なのにね。でもお父さん怒らずに分けてやって、ちゃんと兄貴に分けてますね。分けてやって、子供、弟の取り分をあげるわけですよ。ね、その段階での取り分。そしたらね、お父さんがそばにいると好き勝手できないでしょ。だから、遠くに離れていくわけですね、お父さんから。お父さんの息のかかってない、目の届かないところ。そして、やりたい方でやるんです。昔面白い人がいましてですね、私の妻が勤めたところにですね、牧師さんがおられた、牧師さんで見て、クリスチャンの方がおられたんですけども、それは教団だったかな、どっかのクリスチャンだったんで、とってもいい方です。ただですね、どうしてもですね、立場があって、いろんなお付き合いがあってですね、偶像礼拝をしちゃいけないことよく分かっていて、普段はしないんだけど、どうしてもそのなんかお証拠の問題とかあってやらなきゃいけないときは、聖書をこう置いてこう隠してすいませんって言ってから行くとか言ってましたよねそういうこと言ってました。そういう人いるんですね。そのことしちゃダメですよ、皆さん。いいですか。ちゃんと言えばいいんですね。すいません、私はクリスチャンなので、本当に彼のことを心から慕ってますし、心から、ね、お祈りしたいと思って、誠の神様をお祈りしますけど、そういう形は取れませんけども、私はちゃんとお祈りしますから、ご了解くださいって、真正面からちゃんと言えばいいのです。稀にダメなことがありますが、その時はあとはあなたの判断です。私はそういう時はお断りします、ね、それもあとはあなたの判断です。で、話を元に申しますけれども、つまりその、ね、目の届かないところに行って彼は放蕩三昧するわけですよ、ね、でやりたい方である。でお金がなくなりますね。お金があると人は周りに集まるんです。皆さん覚えてください。お金があるときに寄ってくるお友達は本物でも何でもありません。あなたのお金があるからだけの話です。能力がある人、人は周りにやってまいりますね。あなたが能力があるからだけです。騙されないようにしましょう。お金がなくなったとき、できなくなったとき、それでもあなたのそばから離れない人、そんなときにこそそばにいてくれる人、それは本物の友達です。その人は本当にあなたのことを愛しています。いいですか？で、お金がなくなったら誰もいなくなりました。彼は指輪をはめていました。私の結婚指輪。ね。で、当時の指輪っていうのは、相続権のある息子だけははめれるんです。正妻の息子だけ。その指輪は当然、ものすごい高価な指輪。私の指輪は、売れない指輪。すごく高価な指輪。そのね、それをね、抜いちゃうわけですよ。つまり息子であることを捨てて売り飛ばして、それでまた放蕩三昧するんです。とんでもないと思いませんか。皆さんよく知ってるでしょうけどね、ちょっとよく覚えてください。そういうことをしたんです彼は。で、そして放蕩三昧して、三昧した後に飢饉がやってきます。お金はすっからかになりました。誰も周りいなくなりました。遠い国ですから本当に誰もいません。そして仕事を探しますが、仕事がありません。やっと見つかった仕事が豚の世話でした。豚のお世話はとっても素晴らしいお仕事です。間違いのないように。いいですか？しかし、イスラエルの世界では豚は汚れた動物なので、そういう意味で最悪っていう意味です。いいですか？ 豚の世話をしている方がいらっしゃったら素晴らしいことですね。間違いません。でも、この時代のイスラエルにおいては、豚は汚れた動物ですので、最悪の仕事って意味を意味します。ね。彼はユダヤ人ですからね。で、そして、最悪の仕事で、しかも、部屋をくれない。豚と一緒に寝ろって。豚と一緒に寝て、豚と一緒に起きる。ブーブーって言って。そしてですね、豚と一緒の餌しかもらえない。食じゃねえもん。豚の食べるものを一緒に食べろって感じです。ね。ぶったまけたかもしれませんね。そして、どうなったかというと、ね、すいませんね、英語でわかるジョークじゃなくて。それで何かって言いますと、彼はですね、やっと気づくんです。風呂に入れない。着替えの服もなくなって。いいですか、ものすごい上等な靴を履いてたんですけど、靴もなくなって。個人に来ることも靴なんか履いてませんから、靴も履けなくなって、お腹がペコペコになって、まともな食事ができなくなって、やっとわかるんです。親父のところに行けば、雇い人でももっとちゃんとしてるって。うちの親父は雇い人だってきちんと給料払っていて、もっとまともな生活をしてるって。もう今更息子連れはできないって。謝ろうって。お父さんのとこ行って謝ろうって。でね、天の神にも謝るって書いてますからね。神様謝って、お父さん家に帰って、もう息子はできないけど、雇い人の人にしてもらおうと思って彼は帰るんですね。で、彼はここでいいですか。お父さんから離れて、ザーって言ったわけですね。ね、そして好き放題やってすっからかんなった時に彼は気づくんですね。神様の方にお父さん家に帰ろうってで向きを変えるんです。まあ、あのこうやって書きましたけど、おそらく向こうの端まで行ったんじゃないかと思うんですよね。いやいや本当に、ね、本当にもうこのホワイトボードからはるかに向こうの端まで。でもいいですか皆さん、悔い改めっていうのはね、遅すぎることはない。ここにいる皆さんはもうクリスチャンだから悔い改めたと思うんですが、さっき言った個々の罪に関しても遅すぎることはないんです。それと皆さんの愛する人とか祈ってる人がいて、固くまだ悔い改めない、もうこんなんなったらダメなんて、それは人の考えです。遅すぎることはないんです。昨日の土曜日の夜、八代教会の牧師をしていますフェイスボックスのご主人が亡くなられました。癌でした。最後、癌になってから、ご主人は、教会に何度も来られまして、エストも信じられました。エリシャ牧師から洗礼も受けられました。最後の方は本当にそうになられました。もう、ヒゴモッコスっていう、まさにそういう感じでですね。カメラが好きだったんでね、時々カメラを撮りに教会に来てくださったんですけども、決して信じようとしなかったご主人でしたけど、最後はっきりエストも信じて、ご自分の字で洗礼を受けられまして。ね。で、奥様は癒しをすごく期待してたし、私たちも祈っておりましたけども、まあ、今回は天に召されましたよね。で明日告別式がエリシャ牧師がされますけれども、されますね。で固くなでしたよ本当に。ところがね、本当に信じましたね。遅すぎることはありません。その後来てですね、ものすごく入院してですね、退院した時ですね、癌だけどもこれ以上治療できない、退院した時ですね、自分で運転してこられたんですよね。やっぱり熊本にまだ住んでおられたんですけど、八代の請願の時に来られて、八代まで来れなくなったら、熊本の請願に来られましてね。で、また、彼より全然若い、ね、私は若いわけですけども、彼に比べたら、で、彼は、肥後銀行かな、銀行の結構、官報してたんですね、買ってね。だからちょっとね、プライドがあるわけですよね。ところがね、その私がお祈りした時ね、よろしくお願いしますと言ってですね、本当に最後は砕かれてですね、いい顔になりました。こんなことしてかもしれませんけど、いい顔ってなんていうかな、本当になんかこう、とってもいい顔になりましたね。で、召されましたよね。遅すぎることなんてないんです。悔い改めの遅すぎることはない。で、この人は、向きを変えて、お父さんに向かって歩き出したの。ところがね、お腹空いてるからね、おそらく行くときはですね、少しでも早くお父さんのところから離れたいから、私が思うには、ちょっとすごい立派な服着てですね、お金いっぱい持ってですね、もう少しでも早く行きたいから、もうスキップ踏みながらこんな感じでルンルン行ったと思うんですね、おそらく。いや、真面目に。帰ってくるときはもうお腹減ってて、顔も上げれなくて、靴履いてなくて、ボロボロで、トボトボ、トボトボ。金曜日の私みたいですよ。歩くのもきつかったから、トボトボ歩いたと思うんですよ。ところがね、お父さんは、彼が出て行ったその家の角に立って、毎日毎日そこで見てたみたいですね。こう書いてある。はるか彼方に彼を見つけて書いてある。はるか彼方って書いてあるんですよ。これがすごいですよね。はるか彼方に彼を見つけた瞬間、お父さんは走り出すんです。 そしてとぼとぼ歩いてきた息子を抱きしめるんですよね。今日は伝道会じゃないからあんまり派手にありませんけど、これね、これ走っていって抱きしめる。私若い頃はこの時はね、彼は走ったって走るんですけど、今走ると息が切れるから。で、私これ小さい頃聞いてものすごい感動したんです。皆さんも思い出しませんか？でも、何度かお話しまして、私、大学生の頃、すれておりまして、話がうますぎると思ったんですよね。今言ったように、行った時はかっ、の、ちょっと太り気味ですごい立派な格好して、胸を反らして行ったと思うんですよね。もう息をよと早くね。帰ってくる時は、背中が丸くなって、痩せ細って、ボロボロで、とぼとぼ歩いてきた。いくら父親でもね、そんだけ姿が変わったのを遥か彼方に見て一目でわかるなんてな、ちょっとどうかなと、二十歳過ぎの頃思ったんです。で、私は、八人の子供の父親になりまして、上は不登校を4人しました。ね。で、一番最初に不登校したのは長男なんですけども、で、その時、中学1年の夏でしたけども、ちょうど私が海外にしょっちゅう行ってる頃で、1年の4分の3は、日本と海外に行って家にいなかったんですね。で、不登校息子がした時に、本当にショックだったんです、正直言って。今からは高いですけど、うちの子が不登校するわけないと思ってた。ね。よりもしましたよね。でもね、おめでですね、ショックだったんですよね。で、牧師ですから当然どこで起きても、朝起きたらお祈りをするわけです、当然ですよね。手を組むでしょ。思わずも長男の名前が出てくるんですよね。電話かけるでしょ。ね、最初はまだ携帯なかったですけど、パッてね。で、もしもしって言って、妻が出るとすぐですね、長男の名前ですね。どうしてるってね。不登校してるからですね。で、大げさじゃなくて、本当にいつもこの中に長男のことが気になってたんですね。だから長男だけじゃありません。他の子が不登校の時っていつも気になってますよね。で、これ親の方は私が大げさなこと言ってないことがあると思います。ね。これ、ね、本当にいつも気になってたんですね。で、この放蕩息子のお父さんですね。彼が出て行ったでしょ？父親ですよね。こう前に仕事行く時ね、パッて行って彼が出てた方見て言うもん。世の中そんな甘くないって、ね、今頃どうしてるだろうかって、ひどい目になってんじゃないだろうか、騙されてんじゃないだろうかってね、どうしたかなと思いながら出てた方を見るわけですよ。で、仕事に行って帰ってくるとですね、またふっと見てですね、もしかして帰ってくるかなって、毎日毎日毎日毎日心にかけてたと思うんです。そしたらね、心にかけてるとね、帰ってきた時にね、そんなの姿形が変わってたってね、わかります。私今父親になって言い切れますよ。わかります。必ずわかります。そんなことでわからないことなんてありません。それ見た瞬間、あれは息子だってわかるんですよね。だから走っていったん。で、これは、皆様にこう、父なる神様ですからね、わかるに決まってるんですよね。そして走っていくんです。で、さっきもして走っていったってのはすごいんですよ。なんでかって。私、昔野球やってましたから、階段を二段飛ばしてすることに気合を感じておりました。今は、エレベーターを探します。走れないんです。昔は負けず嫌いで、人が私より先に来て追い越そうとしたんですけど、今そんなことしたら後で大変な目に遭う。走れないんです。このお父さんおそらく年を取ったと思うけど、走り出したんです。気がついたら。なんでかって。息子を見た瞬間、気がついたら走っちゃったんですよ。そして皆さん、大金持ちのお父さんだから、私の服は100円ショップで揃えたものばかり。でも、この大金持ちのお父さんは、おそらくオーダーメイドでしょう。皆さん知ってますか？スーツで何十万、何百万するスーツがあるんですって。触ってみたい。着てみたいとは言いませんが、触ってみたい。ね。おそらくこの大金持ちのお父さん、今流に言えばですよ。今流に言えば、そういうスーツを着ていたでしょう。ね。ネクタイも100円ショップとかで買ったわけじゃなくて、一本何十万するネクタイがあるんでしょうね。こんなことできないですよね。ね。ね。それで行くわけです。お父さんは息子のところまで行き、思わずも上着を脱いでから抱きしめたとは書いてない。というのは考えてください。匂いってつくんですよ。靴履いてないんですよ。風呂入ってないんですよ。匂いするんですよ。ボロボロなんですよ。抱きしめてごらんなさい。何百万の服はパーですよ。着れません。でもそんなの関係ないんです。よく生きてた。よく帰ってきた。待ってたぞって思わずも抱きしめた。これはね、悔い改めて方向を変えた人に対する 神様の態度なんです。クリスチャンは一回救われた時体験してるけど、一回じゃない、個々の罪で悔い改めて神様は喜んで帰ってきたなって、神様の方から走ってくる。だからさっき自分で頑張るんじゃなくて神様により頼んでって言ったのは、私は本当に神の方により頼んでこうとぼとぼ歩き始めると、神の方から走ってきてくださって私たちを抱きしめに来られる。それで息子が言うわけですよね。お父さん本当にごめん、ね、私はあなたと神様に対して罪を犯した、ね、もう雇い人でいい、雇い人でいいから雇いにしてくれないってこうすがるわけですね。もう息子にしてくれないとても言えない、よって言うんですよ、お父さんが。後で読んでください。ちょ、順番はちょっと、あれじゃないです。正確じゃないですけど。まあ、ちょっと話の都合でね、こっち順番を読みます。一つ目、靴を履かせろって言うんです。で、靴履いてない。まあ、皆さんも今は靴履いてませんが、それはここだから。ね、今日靴履かずに裸足で来た人いないと思うんですが、個人で来る子供ほとんどみんな靴履いてません。靴履けるってのは幸せなんですよ。まあ、靴が履くの靴だって人もいるでしょうけど、ね。何かというとね、靴を履かせるって言うんです、すぐに。ね、でその次ね、こういうね、上等の上着を着せろって言うんです。上等って言うんですよ。本当に書いてある、わざわざ。でもさっきも言ったように、まだ風呂入ってない、シャワー浴びてない。お父さん走って行ったから、まだ家に帰ればちょっと距離がある。でもお父さんは家に帰ってシャワー浴びてから着せろって言ってない。もう今すぐ着せろって言ったんです。これ覚えてください。あなたがボロボロになって、悔い改めて向きを変えたら、そこで神様は言われる。そこから全く新しいのです。上等の上着を着せろって言ったんですよね。ね、そしてその三つ目ね、子羊をほぐれって言うんです。長崎の人に分かりやすい、しっぽく料理です。最高のもてなし。最高のもてなしですよね。違いますかね。ちょっと分かんないけど、長崎ではしっぽく料理が最高のもてなしでしょ。まあもちろんコースがいろいろあるでしょうが、最高のコースと思ってください。ね、最高のもてなしですね。これしたわけですね。そして私が一番感動するのは、抱きしめた時に指輪がなくなってたんですよ。すごいなと思うのは、抱きしめた瞬間指輪がなくなってることがわかるんですよ。すぐわかりますよ、売り飛ばしたことぐらい、そしてそれを放蕩したことぐらい。お父さんすぐわかりますよ。ところが言うんですよ、雇い人に、本当の雇い人の方にすぐに指輪を持ってきてはめろって言うんですよね。どういうことかあります？何言ってんのお前って、雇い人じゃない、お前は今だって息子だろって、お前は今でも俺の大事な息子だよって指輪をはめるんですね。で、私はね、ここが一番好きなんです。息子はもう息子って言えなくて、雇いの人にしてくれないかお父さんって言ったら、お父さんは指輪をはめなさいって言うんですよね。今でもお前は俺の大切な限りのない息子だよって言うんですよね。子供がですね、あら、はい、ね、1学期の成績は5点だけだったんです。不登校すると皆さん知ってますか？評定不能ってつくんです。でも3学期絶対評価しなきゃいけないんです。すると、1がほとんどで2がちょっとになるんです。で、父親って子供に期待するんです。で、期待した子供がそういう通知を持ってくるとがっかりするんです。でもね、私思ってました。誰がどう評価しようと、あなたは私の大切な息子なんだって、神が与えてくれた私の甲斐のない息子なんだって、必ず神様の用意したステージがある、必ず神様が用意している輝ける場所があるって本当に信じてました。で、このお父さんね、息子が帰ってきた時ね、ボロボロなって帰ってきた時に、今でもお前は俺の大切な息子なんだって言ったんですよね。なんで悔い改めて向きを変えるとき、神様がその愛でやってきて私を包まれるんですよね。で、これが悔い改めの恵みなんです。クリスチャンは一回どこかでそれを体験するはずなんです、大きなところで。でも個々の罪についてもそれを体験してほしいんですね。どうしても変えれない自分、どうしてもできない自分で、自分を責めたり誰かを責めたりするんじゃなくて、それを認めて神様、本当にもう自分にはおたげなんだって言って、悔い改めてね、神様もどうしようもありません、もうあなたに使うだけですって、本当に神様の方に向きを向けて使っていくときにね、主の方が来てくださるのであります。時間がありませんから長く話せませんが、その話をですね、実はさっき話しましたね、キアンが聞いたんですよね。 個人に来た時ですね、前田さんが話して。で、まあ、最初に来た人はよく知ってると思いますけども、キアンはその時に、他の子供たちが全員がですね、前田さんはその話をしてね、言ったわけですよね。このお父さん好きな人いるって、好きって聞いたらみんな、こうやってそうですね。こうやってここからね、このお父さん好きってこうやって聞いたそうですね。で、子供って皆さんね、すごい正直なんです。子供は皆さん正直だから怖いんです。はっきり物言いますから。話をしてもですね、楽しいとですね、こっちと一緒になってね、こう船を漕いだりですね、こうやってしたらやってくれるんです。一緒に話に入ってくれて。つまらないとですね、もう全く関係なく喋り出すし、飛行機は飛ばすし、むちゃくちゃです。特に最近の子供は。露骨です。その時前田さんの話に、ね、聞き入って、もう聞き入ってた。で、一緒にこうやって、好きってこう聞いたらみんな一緒に手を挙げて、大好きって手を挙げたんですけど、キアンだけ目の前の一番前にいたこのキアンが、ね、言ったわけですよね。手を挙げない。で、この子はお父さんに、お酒を飲んだお父さんに殴られ、売られた男です。何回も繰り返された子です。この子はね、顔を上げてね、まあ、どうしたのキアンって一人だけ手を挙げなかったから、お父さん好きじゃないのって聞いたら、はっきり言ったんですよね。前田さんの目を見て。お父さんなんて大嫌いだって。傷ついていたんですよね。で、前田さんはそのキアンだけ連れてね、他の子が手を挙げたからワーカーに任せて、キアンを連れて隣の部屋に行って、いいですか？本当に傷ついている人は顔を上げれないんです。絶対上から喋らないでください。それは傷んだことのない人です。受験で落ちますと、勉強しないで落ちたときは別に平気なんですが、勉強して落ちたときは本当にショックなんです。優勝できると思って負けたときはショックなんです。そうするとね、顔が上がらないんです。はぁーってなるんですよ。ね。上から頑張れって言ったって無理なんですよね。前田さんは子供連れてって、自分のひだを折りましてこうやって。下から話しました。お祈りした後に二つ言ったん。キアンねって。キアンのお父さんも本当はキアンのことが好きだったんだよ。でもね、いろんなことがあってね、そんな風にはできなかったのって。でもキアン聞いてって。もう一人お父さんがいる。それは天にいるお父さんだって。そのお父さんはキアンのことを今のお父さんみたいに愛してくれるんだよって言ったんですよね。で、じーっとキアンの目を見た。それでキアンがですね、で聞いたの、このお父さんのこと好きって聞いたら、キアンはですね、じーっと前田さんの目を見てね、すぐ答えないで、ね、じーっと見たんです。で、しばらく経ってから、ニコって笑ったんです。うん、わかった。そのお父さん大好きだって言ったんですよね。それで前田さんがぎゅーっと抱きしめたんですよね。で、それから2週、3週間経った時、私がカンボジアの孤児院に行ったら、それまで決して私の方に近づいてこようとしなかった彼が、私に飛びついてきたんです。お父さんと年格好そっくりの私。そしてそこから彼の人生は変わってきたんですが、実を言いますと、彼はとってもシャイで、傷ついていたので、その後もいろんなことがありました。今日は全部は話せません。でもいろんなことを通過しながら、さっき話したように、一緒にジェットコースター乗ったり、ブランコで話をしたり、本当に I love you って言ったり、いろんなことがあったんですけど、さっき話したように今回、将来の夢は英語と日本語を話して世界中を回ることだって言ったんですよね。神様わからないって言った子供が神様以前にわかるようになった。もっとわかりたいって言ったんですよね。そして、前田さんはね、涙を流しました。私も嬉しかったです。で、これは私現実に起こると思っています。で、昨日話した高校の男の子にね、その話をしたんでね、以前は夢だったけどね、あと3、4年したら後輩にね、その時も呼んでくれたら連れてきて紹介できるかもしれないよって言ったらね、彼が言ったんですよね。それって本当にきっとそうなりますよと言ったんですよね。私もそう思ってるんです。もう夢だけど夢じゃないんですよ。現実味を帯びた夢なんですよね。どうして彼が法と息子の話を聞いた時に彼自身も向きを変えたからです。神様により頼んで歩み始めたから。その愛を知って本当に新しい歩み始めたからですね。皆さんね、悔い改めって日本人が持ってるなんかすごく暗いイメージなんです。なんか十字架の前でこうやってね、なんか悪かったですっていう意味で、もちろんそうなんです。私たちは神様の十字架の前に本当にひだをついて悔い改めできませんが、しかし根本的には向きを変えることなのです。自分で頑張って生きる人生から、いいですか、神様により頼んで、頑張ってる人は馬鹿には全くしません。でも神様により頼んだ上で、神様の助けの中で違った意味で頑張ります。朝起きれて蒼天に来れるように頑張ります。朝読んだ聖書の御言葉に従って来れるように主により頼んで頑張ります。全然土台が違うのです。 神様においたのも方向に向きが変わるんですよね。これが悔い改めの本質なんですよ。その時私たちはいいですか、罪がなくなるわけじゃない、相変わらず私には罪があって、この罪は相当な怪物で私の人生を破壊してくる、しかもサタンというやつがいて本当に私たちを神様は祝福しようとしているのを心の底から奪おうとしているサタンがいる、はっきり知らないといけません。特にクリスチャンは神様は私たちをどこまでもどこまでもどこまでも祝福しようとされます。恐ろしいほど私たちを祝福しようとされます。でもサタンはその祝福を何とかして奪い取ろうとしてきます。いやね、騙されないでください。私たちのこの罪にサタンが働いて奪ってるんですね。神様のことありません。向きを変えて神様の方により頼むといいですか、私はとぼとぼしか歩けなくても神は走ってくるのです。神様の方が走ってくるのです。そして罪にまみれたままの私たちを抱きしめてくれるのです。シャワーを浴びてからじゃない、綺麗な服を着てからじゃない、神様のそのままの愛で私たちをそのままの姿で抱きしめてくれる。でこの愛があるときに私たちは新しくなっていくようになりますね。でこれはもう皆さんよく知ってるはずのことなんです、頭では。でもどうか皆さんの信仰は知識で終わりませんように、本当にあなたの生活の中でこの神の愛が生きて働くものとなりますように、キリストさんって願います。先週も先々週か話したかもしれませんが、分かりやすいから一つ最後に話をして言いますね。何度も話したんですが、ダビデ村上牧師ですね、人吉のクリスチャンになった後も中学から晩酌をして生きてきたので、で村上家はダビデ村上家はのんべえの家族で、それが伝統だったので、家族の誰も止めてくれずに一緒に晩酌をしてたので、お酒が大好きなんで、暗いお酒じゃないし暴れるお酒でもない、基本的には本来明るいお酒なんだから、ずっと好きでやってきた。クリスチャンになった後もお酒をやめたいとはそんな思わなかった。一応口先ではすいませんとは言ってるけど心は思ってなかった。相変わらずこっち向かってお酒に関しては歩いてた。そしたらですね、ある時飲んで、まあ、いろんなことがあって、お嬢さんを頭をこづいた、殴っちゃったんですよね、酔った勢いでね。そしたらですね、彼は大工さんです、腕のいい大工さんですよ。そして次の仕事場に行ったらハンマーが持てない、こうやってあれと思って病院に行ったら骨が折れてた。娘さんの頭はどうもない自分の骨が折れていた。それで彼はね、そこで初めてハッと目が覚めるんです。2週間仕事できなかったんです。収入ゼロです。彼はそこで本気になって言ってました、これは神様だと思ったんですって。で初めてそこで向き変えたんです。神様もうやめたい、でもお酒好きなんです、とてもやめれません、神様って言ってました。ちょっと本気でその場に乗ったんですって。あれは初めて本気で乗ってきました。本人は言ったんです、私じゃなくて。本気で神様すいません。もうね、でも好きなんです。だからやめませんけど、これまで神様と思ってすいません。なんとかしかない。本気で悔い改めて神にすがったんで、本当に向きを変えたんで。次の日の朝、あんだけ好きだった、もうその時いくらだろう。今いくつぐらいかな。8年、9年ぐらい前だから、今から9引くんだから、30代後半かな。だからもう40年近く飲み続けてきたお酒ですよ、大好きで。ね、10いくつからかな。でもだからとにかく飲み続けたわけないんだけど、次の日の朝起きたらですね、お酒がいらないんですって。まあそうは言ってもそのうち飲みたくなるかなと思ったら飲みたくならないんですって。で、今では新年会や忘年会も行くんですって。勧められても欲しくないんですって。で僕したからいりませんって本当に嫌なんですって。で飲んべが近づいていくと嫌なんですっていやこれは一番驚いてるのは本人なんですよ。一番驚いてるのは、私聞くまで知りませんからね、一番驚いてるのは本人なんです。だからしょっちゅう説教する彼は、本当に祈ったら、本当に悔い改めたら必ず答えられますって確信にして説教する。本当にそこになると彼は突然説教が力強い本当に知ってるんですよ。ですか、ね、 ギャンブルもそうだったみたいですね。かなりいろいろやってたみたいですから、ね。もうこれ以上話しませんが、山田牧師のタバコだってそうですよね。あれは自分で頑張ったんじゃないってことで、ね、自分でさえできないから、教会のみんなに寄ったらみんなが祈ってくれて、急性期間支援になって、タバコ吸えなくなって、やめさせられて、それで治った時にはもう吸いたくなくなっていて、それ以来全く吸わなくなっちゃって、忘れませんよね、私に車乗ってる時にギャラ牧師、これだけやめれませんって。神様信じてます、素晴らしい、これだけやめません、これをやめれたら認めだって歩きますよ、卓球言いました私にそれを言ったよ、本当に本人覚えてますよ、言ってましたよって、はい言いました、絶対無理ですって、これは奇跡です、これができるなら認めだって歩きますっていうぐらい本人が言ったんですよ、私じゃなくて、ね、そう固く信じていた彼は。今本当にタバコ嫌いです、あんだけ吸ってたのに。で、仕事からタバコ吸う人いるから我慢して、出て行った瞬間窓開けて、アルコール隠してあって、目の前でやっていけないから、見えなくなった瞬間浮くんですって。そこまでやるかって言いますよね。そこまでやるかって。なんでそんなとこまでやったか、神様やるときは徹底してるんです。いやね、向きを変えるんです。その時主が働くんです。神の方から走ってくるんです。それを人の話じゃなくて、あなたの人生の中で経験してほしい。救われた時一回きりじゃなくて、いろんなところで何度でも経験してほしい。神は喜んでそれを一人一人に断ち切られますね。で、その愛をね、知ってほしいというふうに思います。お祈りします。天のお父様、いい言葉をありがとうございます。あなたは生きて働く神様です。私たちがその神様の愛を知って、本当に神様の恵みの中を生きていくことができるように、光の中を生きていくことができるように導いてください。短くお祈りしたいと思いますが、罪があると祈りかれませんので短く悔い改めをしましょう。主は言われました。何をしてほしいのかって、今素直に具体的に神様の前にあなたの願いをおっしゃってください。主はその願いに聞いてくださいます。天のお父様、今一人一人があなたの前に持ち出したこの願いと求めに応えて、心を癒し、体を癒し、人生を癒し、回復してくださり、問題に対する解決と勝利を具体的に与えてください。自分のこと、家族のこと、友人のこと、あなたは時と場所を超えて働かれます。今具体的にその問題に手を伸ばして勝利と解決を与えてください。イエス・キリストの名によって心と体に向かって命ずる。やっさりよ、イエス・キリストの名によって命ずる。頭痛、偏頭痛、前頭部の痛み、それから横の偏頭痛、この頭の痛み、イエス様って命ずる。消えてなくなる。血圧、高血圧の人、イエス様って命ずる。正常になれ。ひだですね、足のひだですね、ひだの調子がよく悪く、ある方はお皿が悪い、ある方はお皿じゃないけど、ひだがすごくきつい方、ひだに触れてください。イエス様の名によって、イエス様ってひだよ、よっさよ。お仕事の問題である責任があって、で、すごくやってるんですけれども、ちょっと不安を感じる方がいらっしゃいます。その不安は神があなたに促していることです。祈りなさい。祈っておくことによって守られます。で、祈らないとその不安は的中してしまいますが、的中したときに、今祈るならそれは守られます。で、もし祈らなければ本当に的中してしまいます。で、的中したときはあなたはそこで本当に祈るようになるでしょう。それでも主は憐れんでくださるんですが、主はあなたに今あえてちょっと不安を起こせられるのは、あなたに祈るように逃しておられるからです。ただあなたにとって祈ることは難しくはないんですが、なんかどこかで自分でやろうと思ってるんですね。でも祈りなさい。その時に主はあなたを祝福してくださいます。守られます。祈りなさい。これは神があなたに与えている思いなので大切にしなさいと主は言います。自分のことってよりも、そのなんか自分の大切な人、伴侶であったり子供であったり親であったりするんですけど、そのことが最近ずっと心に引っかかっていて、祈ったりなんかしてるんだけど、なんか引っかかってる方、ちょっと腰を据えて祈りなさい。時間をかけて祈りなさい、その人のために。そうすると祈ってるうちに何をどう祈ればいいかを、なんかすごくはっきりあなたの心で整理がつきます。それを祈るときに、非常に豊かな答えを満たせます。ある方はそばにいます、ある方は離れています。でも、そばにいても離れていても関係ありません。私はあなたの心に祈りを与え、その祈りを通して奇跡を行おうとしようとします。イエス様、ありがとうございます。 私はあなたの捧げ物を知っている。私はその捧げ物を十倍祝福しようと称されます。イエス様、感謝します。お一人お一人に豊かに祝福を与え表してください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。ありがとう。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ子犬が開けば、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりから、私たち一人と共に、一同と共に、今も後もとこしえまでも豊かに限りなくありますように。アーメン。